ちょっとね、急に突如ライブをやっていこうと思います。一応ね、優待ライブをしていこうと思っていて、で今先にボイシーの生放送のね収録始めました。よいしょよいしょ。でてっててよいしょ。あれ、これでいいかな。よいしょ。お、皆さんこんにちは。ちょっとね、優待ライブやろうと思ってて、はい、優待ライブをやりたいなと思ってて、で今からインスタライブもオンにしていきます。はい、なのでインスタライブとボイシーのハイブリッド同時中継で行かせていただきます。はい、インスタライブ、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ。あれ、ライブこんな感じでいいかな。ライブ、インスタライブの設定します。今タイトル、ドンキー優待ライブ、よいしょよいしょ。はい、うん、はーい、こんにちは。今からインスタライブをやっていこうと思います。一応ボイシーと同時中継してます。はい、皆さん、まあラジあのボイシーでね、ライブ耳だけ参加でもいいですし、まあインスタライブ来てもらうとどんな優待を買ったかっていうの見れるんでまあお任せしますわ、どっちから見るか。お、インスタライブ皆さんこんにちは。声聞こえていますでしょうか。あとボイシーもさ、みんな声聞こえてんのかな。よかったらお便りのところで聞こえてますってコメントしてもらえると嬉しいです。あとインスタライブ来ていただいてる皆さんも聞こえてる？どうかな？聞こえてたら、聞こえてるってコメントください。お、ボイシー、夏さん聞こえてますよ。ありがとうございます。お、インスタの方は、ギラソレイさん、こんにちは。キラキラさん聞こえてます。あ、よかったです。はい。またね、突発で急にライブ始めちゃいました。はい。で、今日ね、ライブでやるのは、025941さん、リナさんやっぱ聞こえてるよ、よかった。ミカさん聞こえてる、よかったです。めぐみさんもありがとう。 UVVGGGさんありがとう。 iTwins さんありがとうございます。 T073 さんありがとうございます。じゅんぴなさんありがとうございます。で今日のライブでやろうと思ってるのは、この間株主優待使ってパンパシフィックドンキホーテ買い物したので、ちょっと買ったものをねライブで話していこうかなと思います。お、ゆかりさんも聞こえてますっていうことでありがとうございます。ボイシーもキミさん、お、キミさんコメント見ますね。リリアさんこんにちは。投資の教科書を読んでいて急に通知が来てびっくりしました。キミさんありがとうございます。はい、ちょっと突然ねライブ始めちゃいました。お、めぐみさんこんな時間に嬉しいです、イエーイ。うん、で今日本当は息子のおたふくのワクチンを打ちに行こうと思ってたんですよ。で念のためクリニックにさっき電話したら、なんか臨時休業でマジみたいな、臨時休業でお休みだったので、ちょっと時間できたのでちょっとライブやろうと思って、はい、スタートします。でね、ちょっとねパンパシフィックですよ、ドンキホーテにこの間優待使ってね買い物してきたので、ちょっと何買ったか見せようかなと思って、はい。皆さんドンキ行きます？ドンキは行くよね。うん、でちょっと見せます、インスタライブ。まずこれはマストで買おうと思ったものがあって、まあ消耗品をいつも買ってるからね。はい、これです。じゃーん、子供の歯ブラシ買ってきました。お、中津さんドンキ行きます、行くよねドンキ。でこれ買ってきた、なんかドンキのプライベートブランドの歯ブラシ、多分90円ぐらいだったかな。お、ママグラムさんも行きますね、行くよね。 なんかめっちゃ安かったからドンキの歯ブラシ3本買ってきました。これ、はい、うん、今もう使ってんだけどね、息子が。まあね、ストック買ってきました。ドンキの歯ブラシでしょ。で、あとはもう定番です、はい、普通にサランラップ買ってきましたラップ、あとは、はい、刻み塩昆布買ってきましたで、あとはまたこれもね、ドンキのプライベートブランドです、はい、マスク買ってきました、ドンキで。もうすぐちょっとなくなりそうなん で今なんだろう、保育園の送り迎えとかで、まあ、マスクつけてるんですよ、うん、で、まあ、そろそろ暑くなってきたからマスクじゃなくて何、夜景犬つけようかなと思ってます。どこにしまい込んだかなって忘れちゃってて。夜景犬知ってます？皆さん、なんか顔がなんか日焼けしないようなやつの布のやつなんですけど、で去年買って使ってて、ちょどこにしまい込んだか私忘れちゃって、ちょっと探さなくちゃいけないです、はい、マスク買ってきました。で、あとはこれ超おすすめ、ドンキに行ったらこれ買ってほしい。お、みちさん、ドンキ行きます。明日ロビンフッドに行こうとネットを開こうとしたらライブのお知らせが来て参加しました。お、いらっしゃい。で、これおすすめ、歯ブラシかわいいね。かわいいよね、歯ブラシ。結構これかわいくない？ドンキの歯ブラシ、うん、これをねちょっと今息子の歯ブラシで使ってます。うん、でドンキの商品、私 そこまでねドンキめっちゃ行くわけじゃないんだけど、リピート買いを、まずこの歯ブラシでしたでしょ。あともう一個おすすめ、じゃーん、これリピートしました。これごまにんにく、ドンキの、これめっちゃ美味しい。うん、どこのおすすめとかあります？私もしまい込んでる。あ、夜景犬か。なんだろうな、別に私いろいろ比較したわけではないんですけど、まあ、去年買って使って、で、まあ冷感接触でもあるし、なんかこういうマスクするよりはね、お肌に良さそうだなと思ったんで、うん、ちょっと使って、今年も同じやつ使おうかなと思ってます。夜景犬、別に買い替えるわけじゃなくて、去年買ったやつを引っ張り出して。で、これ美味しいよね、ギラソレイさんね、ゆりさん。これなんか前にあのパンパシードンキの優待でこれ買ったのよ。で、美味しいからまた買いました。しかもこれがなんかこういうさ、ごまってさ、なんか袋に入ってて、なんかちょっと使いにくいと思ってて、これはもうキャップだから、シュシュシュシュシュシュってやればゴマが出るからめっちゃ便利と思って、これめっちゃね、私リピートして使ってます。リピートしました今回。うん、一応なんか中身の入れ替えだけのやつもあったんだけど、ちょっと入れ替えるのめんどくさいなと思ってこれ買っちゃいました。これ皆さんぜひドンキに行ったら買ってみてください。お、ミグさん、ごまにんにく買ってみます。あ、ぜひ、これ美味しいよ。ごまの香ばしさとニンニクの魅力で理性を食欲に変えてしまうそうです。マジいろんなものにかけてます。うん、これおすすめ、ぜひぜひ、はい。で、あと最後買ったのが、はい、綿棒買いましたもう映えない、全然映えとかないんだけど、本当に普通になんか黒い綿棒、もう綿棒も なくなりそうだったから買おうと思ってて、そしたら、え、ドンキのプライベートブランドあるんだって私知らなくてね。なんか綿棒さ、黒でさ、ここ先っちょがさ、デコボコしてるのがさ好きなんですよ。で、ダブルでデコボコしてるからちょっとこれ買ってきました。はい、まあ、こんな感じでドンキのプライベートブランドで買ったものはこちらです。はいで、ちなみにね、ドンキのチャートの話もするか、ついでにな。ちょっと待ってね、さっきのね、マネハピブのリリナのつぶやきではあんまり触れなかったか、前回ちょっと話したのかな。ドンキ、あったあったあった、ちょっと画面ちょっといろいろ今線をさ、つなげちゃってるからさ、どうしよう、パソコンの画面ちょっと待ってね、パソコンの画面。お、 秋春さん、ごまにんにく美味しそうですね。かけるおすすめの組み合わせはありますか？え、何でもかけてるよ、これ。なんかサラダにもかけるし、とりあえずなんかごまかける系のものがあったらかけちゃってる。なんかもう、何でもいける。これすごいいい。キラキラさん、入隊でプライベートブランド PP 商品買いまくりなんてパンパシ愛を感じました。確かに。めっちゃパンパシ愛あるよね。だってさ、パンパシの株を持ってて、優待もらって、その優待でパンパシのプライベートブランドを買うって。めっちゃ循環してる、パンパシで。すごい。お、ファミリーさん、投資の教科書で勉強中です。マネハピブ入りたい。あー、教科書、勉強していただきありがとうございます。そしてマネハピブ。一応マネハピブは6月中旬にまた3日間限定とかで、まあ、期間限定でちょっとまた入部の募集を始める予定なので、もうちょっと待っててくださいね。お、秋春さん、教えていただきありがとうございます。ごま合うやつ了解です。そう、マジでごま合うやつ何でも合うんで、これおすすめ。うん、でね、最近マネハピブではさ、ちょっとディリナのライブ、ディリナのラジオを始めたんですよ。なんか今までずっと、お、マンマグラムさん、ごま欲しい、万能だよね、絶対。そう、マジおすすめ。マジでおすすめです。それでマネハピブでさ、ちょっとディリナラジオを始めたんですよ。ディリナラジオを。はい。ジュジュン、ちょっと移動。ジュジュン、ちょっと持ってきました。今パソコンの画面ね、パソコン持ってきました。お、ファミリーさん、やった、嬉しすぎます、ありがとうございます。そう、ちょっとね、6月中旬に募集するんでね、ちょっとだけ待っててください。ビューティフルさん、ごまにんにく、うちはそうめん、お蕎麦のおつゆに入れたり。あ、確かに私も入れるわ、これ超おすすめ、ドンキ。これ美味しいから。皆さんドンキに行ったらぜひ、多分これおすすめというか前の方に置いてあると思うんで。はい。あ、なんか高さが合わないな。どうしよう。しょうがない。手に持ちながら話しますわ。で、今開いてるのが、ドンキホーテルですね。パンパシフィックですね。はい。ちょうどね、パンパシの話してたからね。こんな感じですね、今、チャートが。はい。手話しで見てみますかね。はい、じゃじゃーん、パンパシフィック長期で右肩上がりで上昇しておりますと。はい、でここ最近週足で見るとね、下がってますと。はい、でまあ教科書ね、買ってくれた方はね、この線何か分かると思うんですけど、まあ今ね、私がまあちょっとオリジナルで調整した線ですね、もうこの青色の線にタッチしそうですと。で大体見てみるとね、まあここの線がね、抵抗線になってること多いですね。まあたまに抜けちゃってね、こっちのグレーの線も抜けちゃってる時あるけど、うん、まあ2022年に1回抜けたぐらいかな。うん、なので今結構下がっていますよと、週足で見て。で日足で見ましょうか。で日足で見るとね、若干ね、ここでボックス横横の状態に今なっていて、でもまあ下がってると。でボリンジャーバンドもね、マイナス2シグマタッチしてて、マイナス3シグマはまだタッチはしてない。でもマイナス2シグマをタッチしちゃってて、まあズルズル、もしかしたらこの後バンドウォークが続くかもしれないですと。で RSI もまあ30以下、もしかしたらこのまま行くかもしれないねっていうことで、まあ今結構下がってる。下がってはいるけど、まだ反発が見えないから、まあ様子見ですね、つまり。今めっちゃバー言ったから、ジーナさん何言ってんじゃと。なんかめっちゃいろいろバー言ったけど何事って思ったかもしれないです。でも多分教科書読んでれば、あ、そういうことねって、あ、はいはいはいってなった人いるかもしれないです。うん、なっててほしいです。はい、なのでね、今ねちょっと狙ってはいるんですよ、追加買い。うん、一応まあ優待もらえるラインはね、私自身保有してるんだけど、欲しいね。うん。お、7お得投資さん、 ごまにんにく常に家にあります。詰め替えを買ってます。あ、そうなんだ。え、マジ美味しいよね、ごまにんにく。これごまにんにくめっちゃ美味しい。もうリピートしちゃった、美味しくて。ごまにんにく、え、むしろなんかごまにんにく家にありますっていう人います？他に。よかったらコメントで教えてください。ごまにんにくうちにもあるよって、ドンキのごまにんにく仲間だよっていう人いますか？よかったらコメントください。これめっちゃ美味しい、素晴らしい、めっちゃうまい。そうなんで、パンパシね。あとちょっと他のも見てみるか。はい、 PR 見てみますか。パンパシ待ってね、証券コード7532、パンパシフィックなんで、よし、7532、ほい、パンパシフィック。あれ、ごまにんにく仲間全然いなそう。多分今日ライブ来てくれる人の中で多分3人ぐらいしか持ってない、もしや。ママグラムさん、教科書めちゃくちゃ勉強になる、脳汁がドバドバ。わー、ありがとうございます、嬉しい。で、実は今日教科書ね、ちょっとだけ微修正したんですよ。まあ、これはお知らせするレベルじゃないからお知らせしないんだけど、一応今マネハピ部でこの投資の教科書を実践部屋っていうのがあって、みんなに実践をしてもらってるのね。で、その中でいただいてた、まあ、なんでしょう、みんながちょっとつまずいてるなっていう部分とか、あとはこれなんだろう、あんまりこの解像度があんま高くないなって思ったところをちょっと微修正してしました今日。うん、なので、うん、ちょっとだけね、ちょっとだけアップデートしました。はい、まあでも本当にちょっとだけだからね、お知らせはしなくていいかなと思ったんでしてないです。はい、そう、教科書ね、勉強になるって言ってもらえてめちゃ嬉しいです。うん、ぜひね、もし今ライブ来てくれてる方で教科書を持ってる人いたら読んでいてください。はい、途中で挫折しないようにぜひ教科書で学んで教科書代を回収してください。で、今パンパシ見ると、まあ PR が、あ、25倍、なんかもっと高いと思ってた。うん、 PR25 倍で見てみましょうか。で、ヒストリカル PR 見ると平均よりもね、安くなってます。はい、ね、で3年長期で3年で見てもやっぱ平均より今ね、下がってるんですよ、ヒストリカル PR が。だからまあ狙いたいなって思いつつも、まあさっき話したじゃないですか、うん、まだちょっとね下がりそうだなとも思うので、まあね、ちょっともうちょっと待ちですかね。うん、お、まゆみさん、教科書で頑張って勉強してます、ありがとうございます。ねえ、ぜひぜひ、多分読み進めていけばね、今度今私がチャート見ながらブワーって今のパンパシのチャートの状態これですっていうのね、多分わかると思う。あとこれでも見てみるか、このちょっと待ってね、出すかな、パンパシパンパシいた、ちょっと待ってね、こういうのも作ったんですよ、リーナ銘柄分析、投資の教科書ベースの銘柄分析です、これは。はい、で今パンパシを入れたかな、うん、今のパンパシの株価1株900円ですと。で、今ニュースとかは読み込み中で、ファンダメンタル図分析、成長性、収益性、財務安定性、キャッシュフロー、配当株主還元、全部20丸です。はい、うん、ちゃんと詳しい内容も出てきたね。はい、まあ、成長性、過去5年で売上 32%、 営業利益 99% 増加と着実に成長してますと、小売業とは思えないペースですと。で、収益性、営業利益 7.22% は基準の 10% に届きませんが、 ROE 14.5% は優秀、規模の大きい小売業としては健全な水準ですと。で、自己資本比率 40.1% でちょうど安心ラインに乗ってます、安定性は確保できている状態で、キャッシュフローもまあ回収悪くないですと。で、配当利回り、まあね、まあ 0.94 で低いけども、まあ、配当成功は 23.1% で持続可能ですと。はい、あと株主優待もあるからね。うん、で、まあニュースは出てこなかったですと。はい、 で、まあ、企業プロフィールとしてパンパシフィックはドン・キホーテを筆頭にディスカウント店、総合スーパーなど多角的な小売事業を展開するホールディングスですと。はい。で、一応海外展開もねしてますよと。で、そして21年連続の増配実績を持つ高配当銘柄です。そう、私パンパシフィックを最初持とうと思ったのが、この連続増配してるっていうところで持とうと思ったの。うん。まあ、配当利回りはすごく低いんだけど、やっぱこの連続増配している会社って、やっぱこの少しでも配当を上げてくれれば、その分株価が上がるっていう後押しにもなるから、やっぱこの私が結構重きを置いてるのは連続増配してるかどうか。これは結構大事にしてる。しかも21年連続増配ってかなりね、増配してる企業ですからね。うん。で、強みはドン・キホーテという確立された看板ブランドと経営基盤がありますよと。で、あと21年連続増配で長期的な株主還元が確認できる。そして海外展開をしていて中期的な成長余地があると。リスク。PR は 29.71 倍と。これは業種平均15倍の約2倍で割高評価。まあ成長期待、私はこれはまあネガティブに思ってなくて、やっぱ成長期待されてると PR 高くなっちゃうんで、まあそれでじゃないかなと思ってる。うん。かな。だからあんまこの弱みとかリスクはまあ数字的な部分で言ってるだけで、あんまり気になってないかな。うん。お、ファミリーさん勉強楽しいです。ボイシーで聞いていたのですが、保証券会社は口座開設しない方がいいんでしょうか。バフェットコードの件です。え、なになに、保証券会社なんだろう。保証券会社ってなんだろう。バフェットコードの件です。なんだろう。きのこさん、教科書でポートフォリオを作るのに困ってます。オールカントリーやセクター業種何とか。あー、オールカントリーは全世界なので、まあ、その他とかに入れてもらって全然大丈夫ですよ。うん、そう。中津さん、連続増配大事ですよね。私も大事にしてます。あ、そうだ。きのこさん、そう、ポートフォリオの章をね、結構今日追記しました。うん、結構質問が多い部分があったから。だから今もし見てもらうと、なんか追記されてんなっていう部分が出てくると思います。はい。そう、中津さん、連続増配マジ大事です。超大事。うん。なので結構いろんな指標があるんだけど、そのうちやっぱ連続増配っていうのは私もね、すごい大事にしてますんで。うん。で、業績の推移、売上高上がってますと。営業利益も上がってます。EPS も上がってます。年間配当も上がってますと。良いですね。はーい。うん。で、1年のチャートはこんな感じなんですよ。はい。なんでね、結構ね、下がってるんですよね。うん、まあ、さっきもさ、こっちのトレビューで見せたじゃん。ね。そう。で、まあ、ヒストリカル PR も下がってるから、ちょっと買いたいな、買いたいな。で、株主優待も海で見ますか、優待。ね。パンパシフィック、一応優待の利回りは、優待利回り 0.67%、 配当利回り 0.94%、 なので総合利回りは 1.61% ですと。で、100株保有でマジカポイントが300ポイントで、300株以上保有でマジカポイントが1000ポイントで、年間2000ポイントで、500株以上でマジカポイントが2000ポイント、年間4000ポイント。あ、そしたら私さ、パンパシさ、500株持ってるのよ。だから私が今パンパシをなんか買い足したとしても、ね、優待がもうもらえないんですよ。もらえないとか、もうもらえるマックスの水準いっちゃってるから、だから買い足すとしたら、まあ、息子名義か夫名義で買い足すっていう感じになるかな。うん。ピカチュウさん、教科書を1日1ページずつしか読めてないけど、少しずつ勉強頑張ります。全然大丈夫ですよ。もう1日1ページでも前に進んでるってことじゃないですか。素晴らしいです。 ね、本当にね、皆さんのマイペースにね、できる時にね、読み進めていってもらえればと思ってます。ラディさん、ごまにんにくも教科書も持ってます、ゴールデンウィーク勉強頑張ります、イエーイ。ごまにんにくも教科書も持ってる、素晴らしい、イエーイ。ゆうさん、教科書で勉強したいのになかなか時間がなくて早く前に進めたい。リリナさん、教科書を作ってくれてありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。はい、いえいえ、ね、多分ね、なんかまとまった時間取ろうと思うと、もしかしたらね、なかなかね、後回しにしようって思っちゃうと思うんですよ。なので、まあちょっと時間あるときに開いてみる、これがもしかしたら大事かもしれないですね。うん。ファミリーさん、某証券会社の間違いです。ごめんなさい。全部勉強しきれてないので、もう少し読み進めてみます。はい。ぜひぜひ、ぜひぜひ。あれかな？スクリーニングかな？まあ、スクリーニングするんだったら、そう、某証券会社開いた方がいいですよ。うん。なんか、そこまで細かくスクリーニングできるの、なかなかないので、うん。で、しかも配当系のスクリーニングで結果が出て、で、連続増配年数とかも結構分かりやすく出してくれるのに、私めっちゃ感動して。だから多分作った方が良いです。お、ルチさん、ごまにんにくマラカスです。はい、そうです。ごまにんにくマラカスです。イエーイって時にこれ鳴らすか。常に。はい。いやー。パンパシね、いいな、ちょっと息子名義でね、ちょっと買いたいよな。だってさ、パンパシってさ、1株900円なんですよ。1株900円、で100株持とうと思ったら9万円でいいんですよ。めっちゃなんか手出しやすいよね、パンパシね。で、100株持てば、まあマジカポイントね、300ポイントはちょっとね、ね、少ないかもしれないけどね、でも優待もらえるのはやっぱ嬉しいじゃん。うん。ねえ。で、じゃあ1株900円だから500株持とうと思ったら45万。めっちゃ高いね。そう、株価安いよね。手出しやすい。うん。だからもしなんか株主優待投資やりたいって思ってて、で、ドンキに行く機会があるっていう人だったら、なんかもしかしたらの最初にね、優待株で持つのにいいかもしんないね、パンパシフィック。うん。でね、あれなんだよ、なんかいつあったか忘れず、いつあったかあったかまで忘れちゃったけど、株式分割したのよ、パンパシフィックが。で、分割したから1株900円になってます今。うん。で、私は分割する前から持ってるから、今500株保有っていう感じになってますね。うん。ラギーさん、買えるかもな金額ですが、もっと下がるかななんて。ねえ。ねえ、もうちょい様子見したいとこですね。そう。そうね。ねえ、なんで私、もしかしたらタイミング来たら、ちょっと息子名義で買うかも。うん。で、一応この名義分けの考えについては、今日ね、あれなんですよ。マネハピ部のさ、リリナのつぶやきで話したんですよ。ちょっとマネハピ部開くわ。ちょっと一回待ってね。はい、まあこれら辺、まあこのライブアーカイブのか残さないんでちょっと見せますが、今日ねマネハピ部でしたリリナのつぶやき、これなんですよ。はい、これつぶやいてますと。で、この中でまあ優待戦略ですね、家族名義で分散っていうことで、まあさっき言ったようなパンパシの話ですね、まあ、これはスカイラークホールディングスを例にちょっと話したんだけど、うん、まあリスク分散しますよ、でかつ夫名義じゃなくて息子名義にしますっていう、まあ、そのとある理由をちょっと話してるんで、ぜひマネハピ部の方は倍速すればこの動画10分で見れるんで、ぜひ見てください。最近リリナのつぶやきね、結構動画解説というか動画でね撮って、それをね貼ってます。これだから通常倍速だ、通常だと20分なんですよ。20分も話してるっていう。はい。エリリナのつぶやきで、こんな感じ。
1日火曜日の15時でございますと。はい。で、なんか、まずね、エリリナ、あの、こう、こうなるさ。
こんな感じで、マネハピ部で、 リリナのつぶやき動画撮ってるんで、マネハピ部の方はぜひ見てください。倍速すると10分で見れますんで、はい、一応まあ要約というか、まあね、それも入れてあるんで、ちょっと時間取るの大変だなっていう人はまあこれを見て読んでもらいつつ、まあ動画ではいろいろ話してるところあるんで、それ見てもらうといいんじゃないかなって思います。はい、そうリリナのつぶやきしちゃってますんで、ぜひぜひ皆さん見てください。であとはリリナラジオですね。はい、でリリナラジオは平日の朝6時に今更新してます。はい、今 1,2,3,4,5,6 更新してるんだ。うん、で一応明日もね6時に更新されるんで、でもうゴールデンウィーク明け、まあ、お休みの日はねちょっとラジオをお休みさせてもらおうと思ってて、一応来週の週、ゴールデンウィーク明けて2日分はもう収録済みなのでまあこっちのねリリナラジオに関しては、まあ投資の話とかお金の話をする回もありつつ、まあ結構プライベートの話というか、まあ何でもいろんなことをね、美容医療の話をこないだしたりとかまあちょっといろんなことをねラジオでね話していきますんで、マネハピ部の方はねラジオも聞いてもらえると嬉しいです。はい、まあこんな感じでもう30分ぐらいライブしたな。うん、まあ、最後なんか5分ぐらいか、もし何か私に質問ある人いたら気軽にコメントください。今つけました。はい、でインスタだけじゃなくてボイシー聞いてくれてる方ももしよければお便り送ってくれたらちょっとコメント返しします。はい、何でもいいのでね。うん、ふい、一応この時計が鳴ったら終了ということでいきたいと思います。うん、いやーまさかな、今日本当は息子のおたふく風邪のね注射に行こうと思ったらお休みで行けなかったです、病院が。お、秋春さん、毎朝楽しみにラジオ聞かせていただいてます、イエーイ、ありがとうございます、嬉しい。うん、キミックスさん、今日もリリナさんの声に癒されてましたキミさんありがとう。うん、嬉しい嬉しい。うん、ねえ、だから私の声マネハピ部に入ったらめっちゃ聞けるよだって平日毎朝6時にねマネハピ部限定ラジオがあって、あとまあリリナのつぶやきは最近ね動画で撮ってるんで画面録画した、なので私の音声入りの解説をして、なんかもうね声だらけみたいになっちゃってますね。はい、うん、よいしょ、ボイシーはお便り来てなさそうね。ラギさん、リリナさんのパワーの源は何ですか？教科書や発信やすごすぎます。何なんだろうね、多分これもね実はね、ゴールデンウィーク明けのマネハピ部のラジオで一本撮ったものがあって、でまあそれがね結構私のパワーの源というか、多分私の性格なんだよね。うん、まあ、このまあ、性格というか自分がどんな人なのかっていう自己理解と他者理解について、まあ、ちょっとラジオを撮ったのよ。うん、でまあここで軽く話すと、まあ、私のこの自己理解としてこのタスク処理ですね、行動するのがすごく得意なんですね、タイプとして。じゃあその中でなんでここまで行動してるかっていうと、根本は不安だからです。はい、不安だから行動してる。なんか何もしないことに対してすごく不安を感じてしまうから、だから行動してるんだよね。それがこの行動量がすごく多いから、多分この周りの人から見てすごくパワーがあるっていう風に見えてるんだと思う。でも根本言うとね、不安だからっていうまあそういう感情なんですよ。うん、そう、 だからポジティブパワーがあってすごい前に進んでて、すごいリリナさんポジティブでね、前に向いて直進してるんじゃないかって、ちょっとずつ盲信してるんじゃないかっていう風にみんな思いがちなんだけど、実はそうじゃないの。原動力は不安なんです。まあ、こういうことちょっとマネハピ部のラジオで話したんで楽しみにしててください。ゴールデンウィーク明けて何回目かの放送でその話があります。お次に、おボイシーのお便りで直子さんから質問いただいてます。マネハピ部に入っていますが限定ラジオがあるのを知りませんでした。どこを開いたらいいんですか、ということで、あのリリナラジオっていうのがディスコードにあります。直子さん、マネハピ部のディスコードを開いてもらうと、まあ、投資の学び、ちょっと見せます。ちょっとあの直子さんボイシーから来てくれてるんで画面インスタの画面見れないと思うんですけど、一応投資の学び、リリナのつぶやきの下にリリナラジオがあります。はい、なのであのディスコード開いていただいて、ちょっとリリナラジオ見てみてください。はい、でね、すごいよリリナラジオね、みんながねコメントしてくれてるので、このみんなが書いてくれてるコメントもすごく参考になります。結構盛り上がった回がこれか、新ニーサ出口戦略は3ステップで決まる、この回あの34人の方がコメントしてくれてて、まあ、ここのね、あの私のラジオを聞きながらみんなが書いてくれてるコメントをね見るとすごく良いと思います。はい、で一応このラジオなんでしょう、バックグラウンド再生する方法もね、あの最新の放送でちょっと記事入れてるんで、それも見てもらって、あ、こうにすればバックグラウンド再生しながらこのディスコードも見れるんだっていうの分かると思うので、ぜひね目通してもらえるとありがたいです。はい、で、次に、ビューティフルさん。1日24時間の時間配分をお聞きしたいです。育児、家事、お仕事、素晴らしすぎます。時間配分？普通に朝起きて、息子起こして、ちょ、じゃあ理想言います、理想。ちょっとね、今日できなかったんだけど、朝起きて、で、息子に朝食食べさせますと、ご飯食べさせて、その後に、あの、クモン。やりますと。で、クモンやったら、あの、スイッチのマリオやっていいよと。保育園行くまでの間。で、保育園連れて行きます。で、保育園連れてった後はもう、作業ですね。こういう仕事というか、いろんな発信をすると。マネハピ部のラジオを撮る。あとは、リリナのつぶやきを撮る。で、他にも今、面柄分析のツール作ってるから、ツールを作ったりすると。まあ、いろいろやると。で、で今インスタライブやってるじゃん。でライブ終わったら、今日はちょっとひき肉があるからちょっとミートソースパスタにしようと思ってるんで、ちょっとミートソースちょっと作っておこうかなと思ってます。で息子迎え行って、息子帰ってきたらまずお風呂で、息子がねあれなんですよ、もうチャリ乗らないんですよ、走るっていうから、もう10分15分かけて帰りますと家に。息子走るんで、で息子が走るから、走るの付き合いながら家に帰ります。でそしたら風呂入ります。でご飯食べます。でその後ちょっと今折り紙にハマってるから、息子と一緒に折り紙折ります。ちょっと見せよう、最近ちょっとこういうロゴリ作ったんですよ。こういうロゴリ息子が作ったやつ見せたい。最近ね100均で折り紙買ってきて、でなんか折り紙の作り方みたいなのもあったから、ちょっと見て見て、これ折り紙で、これです。これさ、息子と作ったんです。これ。これ息子が折りました。でも上手にね、折れないから一緒にまあ、やりながらですね。で、息子もさ、なんかやり方わかんなくてさ、みたいになんかすげえイライラしてました。でも、こういう風に丁寧にやらないと、うまく、この合わなくなってきちゃうから、やるんだよって。で、やってれば上手になるよって何回も言って、ちょっと3匹作りましたね。でこういう感じでちょっと折り紙最近やってるんで、一緒に折り紙を折ると、でまあ寝る、その後寝る。そんな感じのスケジュールです。はい、おくみさん、マネハピブでラジオあったんですね。次はぜひ聞きます。ぜひぜひぜひぜひ。 バニラさん、どうやって自己理解にたどり着いたのでしょうか。あ、ぜひね、あれです、あのゴールデンウィーク明けのマネハピブのラジオだから、まだこれからです、流れるのは。そこでね、私が自己理解にたどり着いた方法を話してるんで、それ聞いてみて。うん。エリさん、こんにちは。ビューティフルさん、かわいい。ポンちゃん、めっちゃ上手ですね。ありがとう。そうなの。なんか、口書いてた。見て。こいのぼりにさ、口書いてんの。最初さ、これ口書き始めて何？泣いてんのかなと思ったの、最初。涙かなと思ったの、これ。私。ねえ、泣いてるように見えるじゃん。涙かなと思ったら、口って言われました。あ、口ねーって、そっかーって。で、私もね、作ったから、私も作らされたから、ちょっと私の作品も見せたい。私作ね、これはね、これが私作です。これ私作ね、そう、これ私作で、ちょっと短いんだけど、もう3個も作れないからさ。1個だけで、私はね、口書いてないのよ。そしたら、ママ口書かないのって言われて、いや、ママは口はいいかなって。息子はあの鯉のぼりに口を書いてましたね。口かわいいでしょうね。そう、はい、まあ、そんな感じで、ちょっともう時間になっちゃったので、ライブ終わりにしたいと思います。お、 MM マットさんの質問に回答したら終わりにしますね。初ライブ参加のでちんぷんかんぷんな質問だったらすいません。大丈夫ですよ、全然ちんぷんかんぷんな質問とかないんで大丈夫です。イデコとニーサはどちらがおすすめですか。あ、ニーサです。はい、まずニーサからやりましょう。で、なぜかというと、イデコって、まあ、老後の資産作りなんですね。で、まあ、60まで資金ロックされちゃいますと。で、途中で辞めたいと思っても辞められなくて、まあ、まあ、基本辞められないんですね。だから、まあ、最低限毎月5000円を、まあ、65歳ぐらいまで積み立て続けなくちゃいけないですと。うん。なので、まあ、この使い勝手がいいというか、まあ、今後この出口とかやりやすいのがニーサだから、まあ、私としては、あの、ニーサを優先したいと思い、優先した方がいいっていうふうに言ってます。一応、ま、これ一般論ね。で、その中で例えば、マットさんが、もうお子さんが巣立っていて、あとは自分たちの老後だけを視野に入れればいい状態で、かつ、まあ、60歳の定年退職まで何年かあります。で、かつまだ全然その定年退職まで辞めないと、働き続けるっていう目処が立ってる、絶対に辞めないだったら、まあ、イデコも検討していいと思います。で、なぜかっていうと、イデコって全額所得控除に使えるんですね。なので、まあ、ある意味その税制の面で見ると、まあ、イデコを使えば所得控除に使えて、かつ老後資金に使えるっていう面でメリットはあると。うん。でもそれをじゃあ前面に、何でしょう、じゃあ例えばじゃあ20代の子とかってまだまだこの先長いし、ライフスタイルの変化があるじゃないですか。だから20代とか30代とか、まだ今後このね、子供の教育費がかかってくるような段階だったら、イデコじゃなくてニーサを優先してやっていた方がいいですよと。うん。で、そうじゃなくて、さっき言ったみたいな状態であれば、まあ、イデコも検討してもいいかなっていう。うん。だから、なんでしょう。一応、この、その人のバックグラウンドとか状況とか、それによって、まあ、どっちがいいかっていう、なんでしょう。ベターっていうのが変わってくるかな。はい。そんな感じです。はい。そう、ポンちゃん、もう終わり。そう、もう終わりです。私もそろそろね、もう17時32分なんで、まあ息子のね、お迎えがあるんで、ちょっとミートソース作ってから終わりにして、ミートソースこれから作ろうと思います。はい。で、本当はなんかミートソース作りながら、あのインスタライブやろうかなって思ったんですよ。でもちょっと私、ミートソースの作り方スマホ見ながらじゃないと作れねえわと思って。だからとりあえずは、まあ、ドンキの優待紹介して、さっきチャートも見たから、まあ一旦終わりにしちゃおうかな。どうしよう。そうそう、あね、ビューティフルさん、そろそろ子供が帰ってくる、たまたまライブ来れてよかったです、ありがとうございます。あ、よかったよかった。はい、またね、ちょっと今日ね、突如時間ができたんで、やろうと思ってやったんで、はい、またやります。ポンちゃん、少しでもリリナさんの声が聞けてよかったですわ。ありがとう、嬉しい。そう、結構そう、声が聞けてよかったってちょいちょいコメントをみんながくれて、え、めっちゃ嬉しい。お、ハーブさん、たまたま在宅で楽しいお話聞けました、イエーイ。 いや、またね、ライブやるんで。はい。そう、だからこの幽体をみんなに見せるライブしたかったの。あとそうだ、これ。これも見せなかったんだ、これ。これ、見て。シソヒジキ。こないだ、パンパシで、パンパシの幽体をドンキに使いに行った後に、この、大戸屋。私、大戸屋の株も持ってるんですよ。で、大戸屋の株主優待を使って、息子と夕飯食べに行ったの。で、そしたら結構まだ優待が余ってたから、レジ横にあったこのシソひじきを買ってみました。はい。で、今日はちょっとね、ミートソースパスタにしちゃうから、ちょっとシソひじきちょっと使えないと思うんだけど、ちょっとこのご飯の時は、ちょっとこれ入れてみようと思います。マジ、大戸屋、美味しいんで、多分これも美味しいと思う。うん。そう、ボンちゃん、大戸屋、そう、すみえさん、リーナさんの声聞けると安心します。わ、ありがとう。うん。これ、大戸屋。大戸屋の株主です。はい。うん。イェイ。で、結構含み益出てたと思うな。お、みちさん、しそひじき食べたい。美味しそうだよね。赤しそとひじきとごまが入ってるって。まあ、ご飯に入れてさ、混ぜて食べたいよね。これ。楽しみー。一袋。一袋。これ全部か。全部で115キロカロリー。まあ、一袋一気に使わないんでね。全然大丈夫だね。うん。いや、これ食べるの楽しみだなぁ。買っちゃった。ついつい、レジ横でさ、ちょろっとなんか買いたくなっちゃうやつ。キミックスさん、しそひじきまた感想お願いします。あ、オッケーオッケー。ボナさん、ボナヒナさん、ミートソースパスタ食べたくなりました。ね、作ろう。みんな、ね、もし、玉ねぎとひき肉とトマト缶があったら、ミートソースにしましょうよ。O259416さん、大戸屋の広報ではない。広報じゃないよ。株主です。大戸屋の。でもあれよ、これでさ、みんながさ、大戸屋でご飯ね、行くようになったりとか、こういうしそひじきを買うようになったら、間接的に大戸屋の売り上げに直結するから、ある意味広報かもしれないです。ねえ。売り上げが上がれば、株価も上がるわけじゃん。ねえ。で、私株主なので、イエイって感じやん。お、すみえさん、またお腹空いてきた。お、たまごさん、こんにちは。ごま人にご一緒です。え、たまごさんもこれ持ってる？ねえ。さっきね、ドンキで買ったものライブやってたんですよ。で、もう全部買ったもの紹介しちゃったんだけど。え、これ美味しいよね。てか、たまごさんってさ、家でご飯食べることあんの？ねえ。なんか常にユニバにいるからさ、家でさ、ご飯食べてます？奥さんのご飯食べてます？お、かなさん、こんにちは。ビューティフルさん、子供が来たか、お先に失礼します。また来ます。あ、ぜひぜひ、また来てね。お、ユミさん、たまたま気づいて入れました。もう実は終盤なんですよ。もうね、今、50分ライブやってます。50分ライブやってますよ。もう、うん。で、さっきパンパシフィックについて話してました。あと、なんか、鯉のぼりについて話してました。お、ねえ、すみえさん、たまごさん家でご飯食べないの気になるよね。たまごさんまだライブいる？ご飯家で食べてますか？ちはさん、大戸屋のごま飯お好きです。ごま飯っていうのがあるの？うん。そう、ゆみさん、そんなのもう後半なんですよ。もう50分話し続けてます。ねえ、すみえさん、そうそう、ユニバいるイメージだよね。お、リナさん、ドンキも大戸屋も行きたくなりました。え、行こう。行きましょう。ドンキと大戸屋。みんな、ドンキと大戸屋で買い物しましょう。そう、広報兼株主、株価を上げてるそうです。はい。うん。いやね、みんなさ、ね、行こうよ。買い物をしよう、ドンキと。で、大戸屋でさ、ご飯食べてさ、この、しそしじきみんな買いましょう。レジ横に置いてあるんで、これ。ね。うん。お、めぐみさん、ライブ聞きながら夕飯作りできました。え、もう終わったの？私これからね、ミートソース作んないと。ゆみさん、夫にこの人の集まりにいつも行ってるんだよと話せたので満足。え、本当に？ねえ。いやー、ありがとうございます。はい。私の集まりにね、ゆみさん来てくれてます。はい。そう。ねえ。ねえ、マネハピブのみんな集合だね、今。 イエーイ。あれ、たまごさん全然、あれじゃん。たまごさん一瞬電波が悪かった。昼はユニバにいました。今夜は勤務。あ、夜勤か。今夜勤中？サボってんじゃん。夜勤中って。え、ねえ、たまごさんさ、家でご飯食べることあるの？なんかさ、このごまにんにく知っててさ、食べてますって感じだったじゃん。え、そもそも家でご飯食べてんの？奥さんのご飯食べてるんですか？なんかもう全然家に帰ってなさそう。お、石ころちゃん、ごまにんにくリリナ買いしなきゃ。そう、これ皆さんリリナ買いしましょう。これ美味しいんで。卵さん、しそひじきメモメモ。え、これまだ食べてないから、買ったばっかり。なんか大戸屋でね、レジ横にあって買ったばっかだから、まだ食べてないから、美味しいかどうか分かんない、まだ。うん、卵さん、サボリーマン。え、卵さん食べてんの？家は風呂とご飯食べに帰るだけ。そうなんだ。奥さんのご飯食べるんだ。なんか結構私生活気になりますね、卵さんの。うん、え、家族で食べてます？一人ご飯ですか？すみえさん、まさかの仕事中に参加。そうだ、卵さんサボるから仕事どういうことなん？なんで仕事中にさ、ライブ見れんの？謎なんだけど。どういうこと？強すぎるでしょ。ねえ。まあ、あと私はね、最近夫の帰りが遅いんで、まあ最近というか、まあずっとね、夫の帰りが遅いから、うん、息子と二人でご飯食べてます、基本。うん、お、チェイ・スタディ・モアさん。え、今、リリナラジオ聞きながらインスタを開いたらライブをやっている。ダブルでリリナさんの声が重なって流れてびっくりしました。どういう状態？ラジオ聞いてリリナの声を聞き、ライブで20リリナやばいっすね。キミックスさん、たまごさんに質問でね、そう。たまごさん一人ご飯、今もずっと AI を触ってる。どういうこと？仕事中なんじゃないの？仕事中にライブ参加しながら AI を触ってる。どういうこと？何してんの？マルチタスクすぎるだろ、それは。たまごさん一人ご飯なの？寂しくない？それ。どうなの？奥さんは子供と一緒に食べてんのかな？でも、子供もね、もうでっかいもんね。ねえ。いやー、私もできればね、家族3人でね、食べたいっすね。夫も一緒に。ねえ、だからもう、旦那はさ、もう仕事の帰りをするから、マジ会話なくて、最近。ねえ、マジ会話ない。でも一応明日祝日じゃん。で、明日、結構祝日もね、旦那仕事だったりするんだけど、明日はなんか休めるっぽいから、ちょっと家族3人でまたどっか行こうかなって思ってます。と言いつつも明日雨らしいんですよね。よこさん、私もラジオ聞いてたらライブ中発見しました。嬉しい。みんなありがとう。すみえさん、私もリリナのつぶやきを聞いてから来ました。朝リリナラジオから始まって、一日中リリナさんの声を聞いてる。もう、じゃあ脳内の中でなんか私の声聞こえてきそうですよね。なんか文章、私のなんか文章を見た時にね。うん。で、私もさ、マジでずっと喋ってますよ。ずっと喋ってる。もう、だってさ、今日もさ、なんか、マネハッピーラジオ撮ったでしょ？で、一応今日は1本撮ったかな？ラジオ撮ったでしょ？で、リリナのつぶやきで話したでしょ？あとライブしてるでしょ？あとは AI との壁打ち全部、今音声でやりとりしてるから、もうずーっと喋ってる。ずーっと喋ってて、なんかそのうち、なんだろう、喉のケアがなんか流行るんじゃないかって思ったりして、もうほんと喋ってるから。うん。で、最近はほんとこの AI 使う人は、なんだろう、音声で指示するっていうのが結構主流になってると思うから、まあ、そのうちね、声のケアみたいなのがなんか流行りそうだよね。なんか睡眠の質を上げるじゃないけど、喉と声の質を上げるみたいな、そういう時代が来るかも。うん。もう卵さん、みんなバラバラなんだ、ご飯食べるの。中3、高2で塾もあるから。そうなんだ。中3、高2。めっちゃ大変じゃん。だって中3だとさ、高校受験でしょ？高2も大学受験でしょ？めっちゃなんか今、大変な時期だね、お子さん。うん。のんのんさん、リリナラジオ、本当に嬉しいです。ありがたいです。ありがとう。 セミエさん聞こえてますよ。もうリリナのつぶやきも教科書もすべてリリナさんの声で聞こえます。イエーイ。ジェンさん、たまたま見れたらマネハピ部の集まり、ほっこりですね。マネハピ部の集まりになってる。うん。たまごさん、喉のケア何がいいのか、何かいいのか、いいのないか、耳鼻科医に聞こうね。なんかその需要ありそうじゃないですか、たまごさん。うん。喉、喉ケア絶対なんか同じようにさ、なんかずっと喋り続けててさ、喉がしんどいっていう人多そう。うん。たまごさん、子供が大変なだけで父はユニバでのんびり、おいおいおい、母に任せてるんじゃないんですか、そこのところは。ちょっとちょっとそこは、たまごさん、子供の勉強とメンタルケアしようよ。ユニバでのんびりって、おいおいおいおいだよ。たまごさん、今日みんなマネハピ部いいですね。そうね、今日のライブマネハピ部のね、みんなが多くていいね。なんか和やかな感じ。うん。いやー、やべえ、なんかもう、やばい。なんか、終わりにしますって言ったのに、すげえ延長してんじゃん。やば。やばいやばい。そろそろちょっと終わりにしますわ。なんか楽しくて、ちょっと超延長しちゃった。やばい。もう、56分話し続けてる。やばい、1時間になっちゃう。うん。すみえさん、父は静かに不在がいいです。マジ？父は静かに不在か。まあ確かに今、旦那は不在だからいいのかもしんないな。いないから基本、いない、いたらいたでまたうざいか、なんかちょっとこれやんなきゃなとかね、うざいか、気使うか、たまごさん、天守留守でってやつですね。ね、確かにそうかもしれない。お、ボナスさん、途中から参加でしたが楽しかったです。ありがとう。またね、ちょっとね、ライブジャスト1時間で、またね、確かにもう1時間経つので、ちょっとライブ、ここら辺にしたいと思います。皆さん。じゃあ今日のね、ライブまとめます。今日のライブでやったことは、まず、パンパシフィックですね。パンパシフィックなので、ドンキホーテの優待を使って、ちょっとお買い物してきたので、前半ちょっと買ったものを紹介しました。はい。こういう結構プライベートブランドですね。こういういろんなプライベートブランドでなんかお買い物してきましたっていうので見せましたと。で、その後、ドンキホー、パンパシフィックのチャート見せながら、まあ今私が思ってる感じのことを伝えましたと。うん。で、まあその後、まあ雑談。雑談しつつ、まあちょっとだけ質問回答しました。はい。そう、あさって、マネハピブライブです。はい、皆さん、マネハピブの方は、今週の木曜日21時からマネハピブ限定月1音声ライブありますので、ぜひライブも来てください。はい。たまに夫はいるのがちょうどいいです。確かに。はい、ということで今日のライブ以上とさせてもらいます。はい、今日もみんな来てくれてありがとう。お、1236リエさん、はじめまして。マネハピブのお試しなんてないですよね。そう、お試しはちょっとないんよ、申し訳ない。うん、お試しはちょっとないのよ。一応6月中旬にね、またマネハピ部募集するんでね。一応あれなの、マネハピ部はね、月額会費制なので、ちょっと違うなと思ったら、全然いつでも退部できますんで、はい。出たり入ったりしてもらっていいんでね。で、また戻ってきたいなと思ったら戻ってきてもらえればいいんで、はい。ごまがマラカスです。はい。では皆さん、今日も来てくれてありがとう。またね、ライブやると、やる。あとそうだ。ちょっとね、ボイシーライブ続けますわ。ボイシー。この後インスタライブ切った後、ちょっとボイシーは映像出ないから、ちょっとボイシーはそのまま続行します。はい。なのでお時間ある方はね、ちょっとボイシーの方映ってもらって、そっちぜひ来てください。はい。ではまた、皆さん参加ありがとうございます。ではでは、終わりにします。あ、そら。あー、ウェイト待ってた。そうだ、あれこっちだ。ボイシーの方はまだ続けてたんだ。やべえ。一回私フリーズしてましたわ、今。インスタライブ終わったから、ちょっと一旦フリーズしてた。ごめん。ちょっと一旦、あれです。多分生放送、あ、続けられるね。一応、ボイシーの方はあと30分ライブできるから、ちょっとつけたままにしますわ。はい。で、今、インスタライブやったから、一旦、一瞬だけアーカイブ残すか。うん。 お、なおこさん、ディスコードにリリナさんのラジオ見つけました。他にも毎日チェックした方がいいディスコードの項目あったら教えてください。一応あれよ、リリナのつぶやきと、あと、このリリナラジオ、この二つ見れてればね、OK よ。うん。で、他はね、見れそうな時にね、見てもらえれば OK です。スミエさん来たら静かだったから終わったのかと思いました。一瞬フリーズしたわ。やばいやばい。やばいやばい。ちょっとね、インスタのライブちょっと投稿しますね、一瞬。インスタライブ、ライブ、パンパシライブ、パンパシ優待ライブ。また、ちょっとしたら、後でアーカイブ、後で消します。よいしょ。よし、OK。で、これで、こうしよう。はい。インスタライブ、一瞬だけアーカイブ残すことにしました。うん。よしよしよ。で、ちょっと移動して、はい。今日はね、パスタにしようと思ってるんで、途中まで作りますわ。で、普通にお迎えもすぐ行くんで、ちょっとだけ延長戦ということで行きましょう。はい。で、ちょっと洗い物するんで、洗い物の音とか聞こえちゃうと思うんで、はい。皆さん、家事してるところをながら聞きしといてください。よいしょ。わー。なんか、だいぶさ、30分ぐらいで終わらせようと思ったら、結局1時間もやってしまった。みんながコメントしてくれて楽しくて、しちゃいますね。うん。お、ポンちゃん、豚汁を作りながら聞いてます。いいね。ポンちゃんちは今日は豚汁ね。うん。はちみつさん、インスタから移動しました。なんか嬉しい。ありがとう。すみえさん、リリナさんの生活が垣間見えて親近感、ママ友の家にいるみたい。え、ほんと？ねえ、私も普通にママであり主婦やってますからね。よいしょ、皿洗いして、で、牛乳パックが3本そのままになってるから開かないと。ハマリナさん、実はボイシーを流しながらインスタも聞いてました。え、ありがとう。すみえさん、ポンちゃん、私も昨日豚汁作ったよ。え、今豚汁ブーム。りょうさん、私も夕飯作りながら聞いてます。で、みんなね、主婦、母、ママは忙しいよ。家事してさ、仕事してさ、ねえ、ご飯作ってさ、やること多い。本当に牛乳パックも開いてさ、ねえ、牛乳パックぐらいだんだん開いてくれよって思う。よいしょ、牛乳パック開いて、で、なんでしょう、なんか冷蔵庫の中身がなかったら買わなくちゃいけないしさ。やることが多すぎる。谷口恵里子さん、普通に主婦ですね、親近感。え、そうよ、普通よ、主婦です。もう今日はミートソースパスタ作ります。ミートソース使わないとと思ってて。あ、味噌汁残してんじゃん、旦那、昨日の食べきってよ。ね、ひき肉でしょ。ひき肉、玉ねぎ、にんじん。ひき肉、玉ねぎ、にんじん。お父さん、生活感ありありで、マネハピブ、なんて楽しいんだ。ありがとう。リリマルさん、お腹空いてきた。ねえ、私もお腹空いた。今日も私お昼何も食べてない。やばい。 お、はちみつさん、この日常音が親近感、家事が楽しくなりそう、やる気が出る、私も豚汁昨日作りました。え、めっちゃみんなさ豚汁作ってんじゃん。どういうこと？豚汁ブームじゃん。すげえ、みんな豚汁作ってる。私もじゃあ近々豚汁作ろうかな。ねえ、玉ねぎと人参でしょ。よいしょ。で、トマト缶もあるからチリでしょ。今日はミートソースパスタでしょ。私結構ね、パスタの麺こだわってたりするんですよ。もうお気に入りがあって、それ今度マネハピブでラジオで話そうかな。ラジオで言うあれじゃないな、ギリナのつぶやきでつぶやこうかな。結構さ、パスタの麺ってなんかいろんな太さあるじゃないですか。私はなんか細いのが好きで、パスタの麺がで、かつなんか好きな、あ、これめっちゃ美味しいっていうのあって、なんかこだわってます。好きなのがある、リピートしてるやつあります。よいしょ。お、すみえさん、私はうちに食材、あ、豚汁食材うちにあったから。ダオリンさん、食材あるから私も一緒にミートソース作ろうかなと。いいね。ポンちゃん、豚汁は栄養価高くて簡単なので母の味方ですね。うちのね、夫ね、豚汁超好きなんですよ。豚汁、もう豚汁があればおかずはいらないって言ってて、米と豚汁でご飯食べます。で、確か前になんか YouTube のさ、リュウジいるじゃん、料理研究家だって。なんかリュウジが豚汁、リュウジの豚汁みたいな YouTube に出してくれてて、そのレシピで作ったら旦那が超喜んでました。めっちゃうまいっつって。だからなんか豚汁なんかこだわりたい人は、なんかリュウジのなんか YouTube 見て豚汁作るといいかも。まあその作り方も私覚えてないんですけどね。
みじん切り、
あれみじん、あれみじん、あったあったあった、みじん切りにするやつ、玉ねぎ、かなさん、インスタから移動、ボイシーライブで初めて聞きます。お、いらっしゃい、いらっしゃい。お、すみえさん、うちもリュウジの豚汁です。お、仲間じゃん、ね、そう、リュウジの豚汁がね、うめえよ。え、待って、全然、え、止まってない、どういうこと、動かないんだけど。豚汁はリュウジの豚汁です。セミエさん、我が家は旦那がリュウジにハマってから夕飯の半分がリュウジのバズレシピ。テンテンさん、具沢山の豚汁をよく作ります。おお、みんな豚汁、しかもみんななんかリュウジ推しやん、みんなリュウジじゃん。よいしょ。で、フライパンは最近買い替えたあれです、なんだっけ、エバークック、からアドバイスをしてもらい、エバークックにしたんで、エバークックフライパン、よし、ホイルと、よし、エバークックのフライパン、よし、玉ねぎぶち込むと、よし、そしてね、人参も、みじん切り、はちみつさん、まさか一生嬉しいエバークック、そうそう、あのフライパンもともとティファール使ってたんだけど、もうボロボロになっちゃって、 で、エバークックに買い替えました、一式。うん。ちなみにエバークックって同時社っていう会社の会社なんですよ。で、同時社上場してるんで、なんか今度調べたいなと思ってます。で、結構株価見ると結構下がってて、ね、ちょっと他のね、業績とか見なきゃなんとも言えないけど、なんかいいよね。あと、エバークック以外に何のブランド扱ってんのかなっていうのも気になる。しようかな。お迎え行かなきゃ。ここまでにして、肉は後で入れよう。ここまで、ストップ。ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド料理苦手なんです。好きじゃないんです。なんで、ガガガーって感じですよ、もう。粗いですよ。料理ダイブが体育会系やばい。おもろい。みんななんか丁寧ですもんね。丁寧に。こうやって、こうやって、みたいな。もうそんなやってられないですよ。もう、料理はね。さささってやって、ぐわーってやって。卵、卵さんしてんじゃん。料理してるイメージがない。で、マジ毎日料理してますから。ねえ。もうイメージ持ってくださいよ。今日はちゃんとミートソース作るんでね。どんなイメージよ。じゃあちょっとね、子供のね、お迎えに行かなきゃいけないので、ちょっとボイシーの方もね、ちょっと生放送終わりにしたいと思います。今日も皆さん来ていただきありがとうございます。いいね、ボイシー。料理ライブしましょうか。また美味しいで卵さんまたサボってる。本当だよ。ではでは、皆さんありがとうございました。りょうさんお迎えですね。ファイト本当ありがとうとのことで、みんなありがとう。みちさんも、お、料理ライブ楽しかったですので、ありがとうございます。ではまた、お疲れ様です。